コーヒーブレイクへようこそ。日本では話題にならない海外のこと、海外では話題にならない日本のことを宇野と佐野がコーヒーを片手にゆるく話していきます。
皆さんこんにちは。本日のコーヒーブレイクは日本とアメリカのドッグアドプションの違いということで、酒はかなり前からポッドキャストでも話していますが、ディクシーちゃんという、まあ、雑種犬かなをアメリカの南部からアドプトしたということで、結構最近1歳お祝いしてたよね、数ヶ月前。
そうだね、1月に1歳になったんですが、アダプトしたのは去年の7月です。
うん、なのでまあ半年以上、半年ちょっとぐらい家族になって経ちますが、実は私アミも念願のワンちゃんとの生活を1月末ぐらいから送り始めておりまして、
う
ん、そう、私も今東京に住んでるんですけれども、すごくねディクシーに似た子というか、ね、結構見た目もね似た感じの雑種を6ヶ月でアドプトしました。うんうん、なので、まあ、本日はね完全に私たちの自己満エピソードになるという予感はしてるんですけれども、
はい、
ドッグアドプションの日本とアメリカの違いについて話していこうと思います。で、なんか前ちょっとポッドキャストでも話したかもしれないんだけども、ディクシーのアドプションの経緯についてちょっとお話しいただけますか？
はい、まずはですね、私たちもずっと犬が欲しいなっていうのは思ってて、でパンデミック始まってからもいろんなレスキューのオーガナイゼーションとかアダプションのアプリケーションサブミッションとかはしてたんだけど、
うん、
犬の需要がめちゃくちゃパンデミックで上がって、みんなやっぱ家にいるから犬を飼い始めて、なので、うん、プラスアメリカでよくあるレスキューって、さっきアミが言ったようにアメリカの南部からトランスポートしてボストンをはじめとするニューイングランド地方とかニューヨークとかに持ってくるんだけど、そのトランスポートもコロナでストップしたから需要が多すぎるのに供給が少ないっていうことになって、で私たちコロナ1年目は犬のアダプトはちょっと諦めた時期があって、でまあ、また私たちも忙しいしちょっとしてからまた考えよっかみたいな感じで言ってたんだけど、2021年年を明けて、いやそろそろもう一回見てみよっかなみたいな感じで、その1年前に申請したアプリケーションとかを見てたりとかしたら、たまたまそのつながったレスキューのオーガナイゼーションがあって、でその人とこうやり取りしてたら、いろんなねアダプションのプロセスを踏んでアダプトできたんだけど、そのレスキューからアダプションするってすごい大変なことで、っていうのも、うん、まあ、アプリケーションもすごい細かく私たちの犬の経験とか過去のペットについても書かなきゃいけないんだけど、プラスそのアプリケーションの段階でこう誰かリファラルってなんていうの日本語で、
推薦みたいなね、
あ推薦、そう推薦者を3人か2人リストアップしてくださいと、で推薦者の電話番号も書かなきゃいけなくって、うん、レスキューの人たちがその人に電話をかけるみたいな、
はいはい、
かけるから書いてくださいって言うから、じゃあ私も友達にさ、そんないきなりレスキューの人からかかってくるから伝えなきゃいけないし、なんかそんなやり取りを終えて、で結局ね、友達も話して、私がちゃんと犬の責任がある人かとか、
うんうん、
私の家に来たことがあるか、その家の中は安全かとか、そういうの全部こう話さなきゃいけ、証明しなきゃいけなくって、でそれを終えたらレスキューの団体の人が私の家に来て実際にホームビジットをして、家が本当にセーフか安全かっていうのを目で確かめて、写真も動画も撮って、実際のこのお庭とかも見たりとか、うちはお庭に犬が出ないような完全のフェンスはないんだけど、フロントヤードがあるからなんかそこを見たりとかしてて、でやっとそれも終えて、はいあなたは証明されましたと、でやっとこのアダプションする権利をいただけるんだけど、そこまでね正直3ヶ月ぐらいかかったかも。やっぱり
それはそのもう一回見直して、じゃあ本当にアクティブにもう一回アドプションできるようにプロセスを得ようってなった時からってことだよね、
うん、そうそうそう、やっぱさ、うん、レスキューの人たちもボランティアとかでやってるから、もう人手も少ないわけだし、こっちの新しいサブミッションした人のレビューもしなきゃいけなかったり、あとはその実際に犬が来るっていうこのマネージメントとかもしなきゃいけないから、多分ね、うん、人が足りてないから、私がアプリケーションサブミットしたのに全然こう何も連絡が来ない期間もたくさんあったりして、私もフォローアップして連絡しなきゃいけないとか、うちまで来て家がセーフかって確認してからもう全然何も聞かない期間があったから、これどうなってんのっていうのもやっぱこっちから聞かなきゃいけないかったとか、結構ね遅いプロセスだったので全部で3ヶ月ぐらいかかったんだけど、それが終わってからは はどうなってんのみたいな感じで、私もちょっときつく言ったの。プルーフされたけど、Do you have any updates? みたいな。聞いたら、うん、あ、そっかそっかみたいな感じで、こう忘れてましたみたいな感じだったんだけど、でもそこからは超トントン拍子で、そう、私たちはあのアダプションじゃなくて最初フォスタリングをしたのね。うん、で、フォスタリングっていうのは、その南部からボストンに来たワンちゃんたちをテンポラリーで、新しい飼い主が見つかるまでうちで預かりますよっていう、そういう家だったんだけど、うん、まあ、だからディクスは最初からすごい一生アダプトするっていうのは決めてなくって、とりあえずフォスターしてどういうワンちゃんか見てから決めるのもありかもねみたいな話をしてたから、で、あの、ある日突然その団体から Do you wanna foster Dixie? みたいな、This girl Dixie, she's 5 months old and blah 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 みたいな感じで、いきなりこう写真とともに送られて、うん、あ、なんか she's cute みたいな、 yes みたいな感じで言ったらもうなんかそこからはトントン拍子で、 she's coming in 3 weeks so you have to come and pick up at this location みたいな感じで、なんかあんまり私がフォスターするからこれをとこれとこれとこれを揃えてくださいみたいな、そういうのも全くなくって、うん、もうなんか結構その辺は自己責任で、とりあえずここでピックアップしてみたいな、それだけ言われて当日を迎えたっていう感じで、そう、意外とプルーフされるまではすごい時間かかったんだけど、そこから一旦プルーフされてからフォスターするまではトントン拍子だった、
ま、
でも多分私たちがその犬の経験があるから、そういうグッズとかも持ってるだろうっていうエクスペクテーションがあったのかもしれないけど、まあ、でも何ディクスをピックアップしに行った時もわざわざ1時間ちょいとかちょっと遠いところまでロードアイランドまでドライブしてピックアップしたんだけど、ディクス自体も生まれてすぐ兄弟他2人と一緒にそのアメリカ南部アラバマ州なんだけど、アラバマでいきなりもうレスキューのところに入れられて、多分南部でなんでこうレスキューが多いかっていうと、やっぱ避妊しないワンちゃんが多いから、もう勝手に妊娠しちゃって産みました、で、あの、自分の犬が子供を産んだところでやっぱテイクケアできないっていう人たちが多いからレスキューに持ってくんだけど、そうだから3人生まれたての子供をまあ、多分8週間とかは見てたんだと思うんだけど、そこからすぐレスキューに持ってって、だからもう兄弟3人がこう同じケージの中でずっと5ヶ月ぐらいまで一緒に育ってたのね。だけどやっぱ犬との触れ合いはあったけど人との触れ合いはないから、私たちが最初ディクシーに会った時ももう本当に人は無理で、私たちにも近づかないし、もうね、大変だった、最初は、数週間は。まあ、だけど、まあ、ちょっと長くなりましたが、一応、うちに来るまでの経緯はこんな感じです。
そっか、私は、そういう団体を通したっていうよりは、なんか日本に、そういう、まあ、ワンちゃんとか、猫ちゃんとか、もちろん捨て猫とか、野良猫とかも含め、あとは、自分でペットショップから買ったんだけど、なんか生活が変わって、もうちょっと飼えなくなっちゃったから、掲示板みたいなところに出して、まあ、その、飼ってもらえる、引き取ってもらえるとこを探すみたいなサイトがあるんだけど、そこをよく見ていて、まあ、猫なり犬なりアドプトしたいなっていう思いはあったんですが、その自分の住んでた環境的にちょっと無理だったんだけども、まあ、今年1月に引っ越しまして、そこから環境的には帰ることになったから、まあ、まあ本格的に探し始めて、で結構すぐに、あ、この子すごい可愛いって言って見つけて、その人に連絡取ったら、その人は団体ではなくて個人でそういう活動をフォスタリング、さっきサキエが言ってたようにワンちゃんとか、まあ基本的にその人はワンちゃんなんだけど、犬をこうちょっと地方で産み落とされた犬とかを自分のところに持ってきて、東京はまあ人が多かったり車が多かったりするから、そういう環境にならせて一生の家族に引き渡すっていうフォスタリングを本当に自分の活動としてやってる方がいて、でその人に連絡取ったら、まあ最初お見合いっていうのがありまして、あの、私たちがその会いに、あの、
ワンちゃんに、
まあ、そう、まあ、ワンちゃんに、あ、家まで行ってないんだけど、ここで待ち合わせしましょうって言って、まあ、駅で待ち合わせて、でそこからそのワンちゃんをちょっと散歩させて、そのフォスターしてくださってる方とお話をして、まあ、私たちがどういう人たちなのかっていうのを知ってもらうみたいなのがあって、でその後にこう、まあ、いろいろ書いて、あのフォームで、じゃあちょっと考えますねみたいな、で環境的にもそうだし、本当にこの人たち信用できるかっていうのも含めて、そのフォスターの方がちょっと数日間考えますって言って、でまあ結果ぜひお願いしますっていうことになったので、そこからでもうちに来るまで3週間ぐらいかな、だから実質そのコンタクト取ってから1ヶ月くらいだったんだけど、その方はまあ個人でやってるし本当にワンちゃんのことを考えてる方なので、かなりね細かくこういうの全部準備してくださいとか、これが揃ったらワンちゃんをお届けしますみたいな話をすごくしてくださって、うん、っていう感じだったので、
すごいね、厳しいね、
そう、始まったら早かったんだけど、でもなんか日本 本も、まあ、酒のね、あのアメリカのことを聞いてるとすごいそんなにねお家を見に来てとか、うん、うちもこう家見せてくださいって言われたから、こう写真とかこういうここでメインで過ごすと思いますとか、ちょっとここ危なっかしいですかねみたいな写真は送ったんだけど、別に家に事前に来てとかっていう審査みたいなのがなく、だからまあその酒のことを聞いたら、あ、日本は比較的緩いって言ったらあれだけど、まあ、そこまでハードルは高くないのかなって思ったけど、でもやっぱ自分のそのアドプトするってなって日本でいろいろ調べたら、やっぱりすごく制限があったりとか、年齢は45歳以上の人無理っていうところとかもあったり、うん、45歳まだ全然若いですよって感じなんだけど、年齢が
犬によるでしょ、だっておじいちゃん
パピーとかだったらさ、
あ、そうだね、
まあ、10年10 20年までいかないかもしれないけど18年とか生きるかもしれない。でそうなった時にその飼い主さんがもう60代、まあ、全然60代若いんだけど、
あの本当だよね
だからなんかそういう矛盾もあったりとか、あとはやっぱりシングルはダメとか、シングルの人がもし病気になったりとかちょっと倒れたりしたら、もう世話する人がいなくなるからダメっていうのもあったり、あとマンションはダメ、そのマンションが犬を飼ってもいいよっていうマンションでも、ね、マンションにお住まいであればお断りみたいな、結構そういう制限があることが多かったんですけども、うちはいろいろ話して、まあ、個人でやってる方だったのでその辺はフレキシブルに話して進んで、うん、でアドプトしたっていう感じ、うん、だけど、まあ、多分これもその本当フォスターしてる人とか団体とかによってやっぱプロセスは違うんだろうなっていうのは思ってますが、今聞いてると日本の方が大変だと思ってたけどアメリカよりは楽なんだなっていうのは思った、う
ん、なんかやっぱりさ団体もその犬のこと考えてるから、もうすでにいろんな経緯があってレスキューされたわけで、うん、またそういう良くないファミリーに行って、でその犬の人生がさまた大変なことになったら犬のためじゃないからってことで、うん、やっぱそれはすごく厳しいと思う。
そうだね、うん、なんかアドプトしたい側からすればもうこんなプロセス大変だなってなるけど、犬のことを思えば理解できるし、
うん、
っていうので、あの私もその事後というかさ、アドプトした後だったらまあそうだよな、犬やっぱりそんなに簡単に飼えるものではないし、やっぱ10年20年って生きる動物だから、それなりのこう責任を持って飼わなきゃいけないから、そのいろいろ調査を先にするんだなっていうのは分かったけど、うん、でもその前に欲しい身としては、いやこれは若者飼えないだろうみたいなのすごい思ってて、
そうだ、ね、もしかしたらその日本みたいにマンションはダメみたいなのもあるのかもしれないけど、それはその多分審査の段階で落とされたりするんだと思う。
そうそうそう、
事前に書いてはないかな。でもね、書けないと思う、アメリカ的に。やっぱそういうのさ、ディスクリミネーションになっちゃうから、あのマンションに住んでる人はダメです、年齢とかは全くね言える感じじゃないから、多分
そう、ね、
うん、そうだけど、結構レスキューもパピーだけじゃないから、本当にこう十何歳のワンちゃんがレスキューされて、でもうあんまりこう動ける感じじゃないワンちゃんだから、逆にそういうワンちゃんは人間のおじいちゃんおばあちゃんのこのシニアの人たちにアダプトされた方が体力的にもマッチしてるし、うん、いいと思って、結構そういう人たちも多い。
そうだね、あのまあ今一通りちょっと日本とアメリカの違いっていうところに話しましたが、そもそも論、そもそもちょっとこれを2番目の質問っていうところがナンセンスかもしれないんだけど、そもそもなんでアドプションっていうのを選んだか、うん、まあアメリカでは結構少なくなっては来てるけどさ、ペットショップとか、あとはまあブリーダーさんって言って、うん、どんどんどんどん繁殖させるような人とか、
そうだ、ね、
もうまだいっぱいいて、でそこではなくアドプションを選んだ理由っていうのは何かある？
もうね、ジェフがずっと言ってて、やっぱこう犬の飼うなら、そういろんなこう人生があって、で、うん、あの幸せになるべき犬を飼いたいっていうのをずっと言ってて、であのジェフはずっと常に犬がいる家庭で育ったの、
うん、
でラブラドールなんだけど、でお父さん自体は趣味でハンティングをするから、シュートしたのを犬が言って
獲物を取ってきてくれるっていうね、
そうそうそう、そういうことをしてて、だからこういい犬じゃないといけないわけよ、
うん、
ちゃんとした DNA 基因がある、だから、
うんうん
うん、多分そういうブリーダーから飼うっていうお父さんとかを見てて、いや自分は飼いたくないなって思ったのかなとは思ってて、
うん、
で、うん、私も別にブリーダーからっていうオプションはなかったかな。どういう犬がいいっていう、なんか何犬がいいみたいな人とかもいると思うの、
うん、
フレンチブルドッグがいいみたいな人もたくさんいるし、なんかそれはわかるんだけど、別に私はそういうこだわりもなかったから、飼うならちゃんとこう社会的にいいことをしたいなって思ったのが一つかな。
うん、そうね、私も結構近いかもしれないし、でもまあ私ももちろんペットショップとかは反対 いいだし、なくなってほしいなっていうのは正直思うというか、アメリカのカリフォルニアとかでもバンされてるし、ドイツとかフランスでもペットショップは禁止するみたいな動きで、まあ、動物愛護的な観点からそういうのはどんどん世界的にもなくなってる方向で、でもそれでも日本ってまだいろんなモールに行けば基本的にペットショップ絶対1個あって、いや
びっくりしたこの間、うん、
でこうちっちゃいショーケースみたいな中にまあ可愛らしいねパピヨンとかさ、トイプードルとかチワワとかのワンちゃんが座ってるっていうのが、まあ、光景が結構当たり前な日本で、で、まあ、もちろん私もそういうところをこう前通ったりすると本当に可愛いなっていうのは思うんだけど、でも私はそこじゃないかなっていうのもすごいあったし、なんかその犬を本当にね高いのとか100万とかするの、
あ、そうだよね、
そういうやっぱ高い値段で売られてるのもなんかどうなのかなっていうのをすごい思うし、私も別にこの犬種っていうこだわりは特になくて、まあ、ちょっと大型犬は厳しいかなっていうのはあったんだけど、小型犬中型犬ぐらいだったらいいかなっていうのと、うん、あとはうちが親が今2匹犬は飼ってて、で私がちっちゃい頃を合わせると計6匹7匹ぐらい飼ってるんだけど、うん、最初の2匹は、あ、3匹かはペットショップで、まあ、そういうのが、まあ、うん、まだあんまりダメって言われてない時代だったんだけど、うんうんうん、ペットショップで飼ってタイで、でドーベルマンとビーグルだったんだけど、
すごいね、
まあ、やっぱりその時代的にもさ、そのあんまりペットショップはっていう感じになってきてるから、で親もこの前ポッドキャストでも話してたゾウの活動とかもやってたりするので、そういうところから結構アドプトっていうところになんかこう意識がいったらしくて、今2匹家実家にいるんだけども、その2匹とも両方アドプションっていうところで、やっぱそういう親の活動とかさ行動とか見てると、いやもう私もペットショップで買うよりは、まあ、アドプトしたいなっていう思いがすごくあったので、うん、で本当に家族を必要としている犬かなっていうのは思ったので、まあ、今回アドプションっていうオプションを取りました、
うん、そうだね、なんかブリーダーもさすごいこう前々から生まれる前から予約しなきゃいけないとか、
うん、そう人気なのはね、
そう
あと抽選とか、
そうなの、抽選
日本もすごい人気のブリード犬種は生まれる前に2ヶ月後に生まれる予定です、なので、うん、抽選会をしますみたいな、で生まれてくるのはだいたい4匹とか6匹とか、ね、多くても7匹8匹じゃん、だからその何匹今妊娠中なので、この6家族だけ抽選で当たった人にはこうお渡しできますけどみたいなので、すごいなっていうのもそれも思って、なんかこ
う、そうだね、
なので本当に今回アドプトしてよかったなっていうのは思うし、
うん
うん、
なんかさっきアミがさペットショップが日本では普通っていう話してたけど、北海道旅行行った時になんかホームセンターかなんかちょっと寄ったの、うん、買うものがあって、そしたら奥にペット用品が売ってる売り場があったから、うん、あ日本って何売ってんだろう的なノリで行ったら、そのやっぱ角にペットショップがあって、うん、すごいびっくりして、なんかショックだったの。こんな角にあるんだみたいな、しかもショーケースみたいな感じであるのがすごいかわいそうで、
うん、
でなんか北海道のちょっと田舎の方だったので、なんか誰が来るんだろうみたいな感じだし、需要あんのかなとか、なんかそこでいろいろ考えてしまった、
うん、いや本当にね多い、一つのモールに2つとかもあったりとか、商店街とか歩いてても結構あるし、違う系列がお店を出してて、なんか最安値ですとか書いてあって、セールやってますとかも書いてあるし、だからまあ買う側としてはそりゃね高いより安い方がいいけど、でもなんか本当にその命を値段でこう売り買いするっていうことに考えさせられるというか、
そうだね、
そうだからまあ日本も比較的意識としてはこうアドプションとか里親っていう言葉が広まってきたりはしているので、そっちの方向に行ってるかなっていうのは思うけど、でもやっぱりまだペットショップで買うっていうのが多いし、
うんうん、
まあ、そのアドプションのプロセスを見ていたら正直ね分かんなくもない、なんかやっぱりすごく大変で、でもどうしても欲しいもので、お金で解決できるんであれば50万払って買いますよっていう感じで、なんかローンとかも組めたりするから労力をかけたりとかノーって言われるよりはもうお金払えば絶対に、うん、ね、連れて帰れるっていうとこのオプションを選んでしまうっていう気持ちはね、なんか分からなくもないけど、やっぱり違うなっていうのも思うし、まあ、犬のことを考えてそういう厳しい審査っていうのはあるけれども、なんかもうちょっとその辺を融通を聞かせることによって、若い世代もアドプションっていうのをもっとこう積極的に選べるようになるのかなと思ったりするから、まあ、そのどこでラインを引くかっていうのはすごい難しいけど、
あでもそんな、まあね、 まあ、プロセスはあれだけど、まあ、そんな大変じゃないよ、別に。
いや、でもさ、そのシングルダメって言われたら、基本的にさ、その未婚者ダメとかって言われたら、まあうね、もう彼氏がいても、
確かに。
ダメじゃん、結婚してなかったら。とか、そういうもう、最初から年齢で切るとか、マリタルステータスというか、あの、結婚してるかしてないかで切ったりとかっていうのがあるから、そこ、ね、あったらやっぱり難しいなと思うよね。
まあ、でもさ、まあ、お金で解決して飼う飼い主で責任感のない人とかたくさんいるじゃん。
いる。
それが本当私は許せない。
そうだね、うん、あとはなんかその里親サイトを見ててもなんか数ヶ月前にペットショップで買ってなんか血統書付きのワンちゃんで、うん、でもなんか引っ越すことになってとか前から飼ってた犬と仲が悪くてとか慣れなくてとかなんか飼ったら飼ったで急にアレルギー反応が出てとかなんかそれを見ると本当に犬かわいそうだなっていうのは思っちゃうよね。
いや本当そう。やっぱあのパピーで子犬で飼ったけど飼ってみて初めてあこんなにいろいろしなきゃいけないんだみたいな、うん、やっぱ家にいなきゃいけないじゃん最初の数ヶ月間はさあの、うん、大きくなるまでで結局あやっぱりちょっとお世話できないから新しいファミリー探してますみたいな Facebook の投稿とかあるわけ。許せない。
本当それだよね、まあ、犬を飼った身だからこそさらに思うその、
はい、そうだね、
はい、強い思いだよね。じゃあ最後の質問として、まあ、ワンちゃんをね迎えて変わったこととかありますか？
もうねめちゃくちゃ良くなりましたね人生が。
それは分かる。
私たちの生活がなんかやっぱり、うん、私たちはずっとワークフロムホームでずっと家にいるわけでこの生活のリズムも別にあったけどランニングとかもするし、まあ、だけどこうディクシーを迎え入れたことによって朝やっぱ外に行かなきゃいけないとか、まあ、どんな天気でもボストンはさ夏はいいんだけどもう冬めちゃくちゃ寒い時とかスノーストームが来ててもやっぱワンちゃんトイレとか行かなきゃいけないからどんな天気でも外行かなきゃいけないじゃん。でまあなんかいやいやながら行ってもなんかやっぱ帰ってくる時には清々しい気分になったりとか、
うん、
すごいそれはあるから良かったなと思うし、なんか前どっかで話したと思うんだけど犬を通して近所付き合いが増えたというか、うん、あここの隣のうちのワンちゃんみたいな犬がさ戯れてる間に飼い主同士も話したりするじゃん、
うん、
やっぱそういうのが昔はなかったからあの新しいご近所さんにも出会えたし、あとはやっぱ土日とかもやっぱずっと家にダラダラいるんじゃなくってアディクシーちょっとどっか連れてかないとみたいな感じでビーチとか山とか行ってエクササイズ一緒にしたりとかするのですごい犬が来て私たちもさらにアクティブになったなっていうのは思います。
うん、私も全く同感で、うちの子はまだ来てそんなに立ってなかったり避妊手術をしたりしてあんまりアクティブなことができなかったんだけども本当にやっぱ毎日が変わったね。まあもちろん散歩とかで私もやっぱ在宅ワークで基本家から出なくてもよかったとか一日中出ない日とかも結構連続であったりしたんだけど、犬がいるので基本的には何回か家出るし本当にお散歩とかで15分とか20分とか歩くだけでもやっぱ気分って全然変わるし、うん、夜も在宅ワークだからさ何時間でまでもできるというか本当に区切りを自分の中で決めないとひたすら仕事できちゃうけども、でも犬が来たことによってあじゃあ今日はもうちょっと早めに上がって夜リラックスしようって言ってソファで座ってるとあの足にこう頭乗せて、ねうんうんうん、寝たりとかしたりして、それでちょっとテレビ見たりとか、まあ、ちょっとネットフリックス見たりみたいな時間ができたので、今までだったら自分でさ携帯でこう見てたのを本当にリラックスしながら映画鑑賞とかできたりとかっていう意味で自分のあれも変わったし、なんか週末もそれこそ犬連れてどっかちょっと大きい公園行こうとかっていうのができるようになったので本当に変わったね。あとはやっぱりなんかなんだろう、子供じゃない、いや子供なんだよ本当に、
うんうんうん、
あの自分が産んでないんだけど本当に子供だからこうちょっと様子がおかしかったら心配にもなるし
家にさ置いてきぼりにしてどっか出かけたりすると超罪悪感じゃない？
そうで、まあそれがね3時間全然3時間はお留守番できる時間なんだけど、うんうん、なんか大丈夫かなとかあるし、それこそちょっと先週末私は泊まりでいなかったのでその時もすごい不安になったり大丈夫みたいな感じになったりとかしたし、あもちろんその時預けてたんだけどね、でもそれでもちょっと心配になったっていうのはあるし、そうだから本当こ我が子ができたというか、なんかこう守るものができたっていう思いがすごくあってなので逆に仕事も頑張んなきゃなっていうのもあるしマジで子供だよね そう、なんかメリハリつけて、その仕事をするときは仕事にフォーカスするけど、ちゃんとこうオフで遊ぶときは遊ぶみたいな、なんか本当メリハリがついたかなっていうのは思いますね。
うんうん、
はい、まあ、そんな感じで今回はかなり私たちの自己満エピソードになってしまいましたが、まあ、最初言ってた通りのことになりましたが、犬とか、まあ、猫を飼うっていうのは、それがペットショップで飼おうがアドプトしようが責任を持たなければいけないことで、やっぱり命なので、その1年2年とかじゃなくてね、本当10年15年20年っていう生きる動物なので、大切にしていかなければいけないなっていうのを本当に改めて思っております。でやっぱり犬大変だけれども、でもすごく幸せなことも増えて、まあ酒も私も多分聞いてる人はすごいもう親バカだなっていうところあると思いますが、本当にやっぱ生活が変わったなっていうのは正直思っています。なので、まあ今後日本で犬をアドプトしたいとか、まあアメリカでアドプトしたいみたいなことを思っている方で、なんか分かんないことがあれば全然私たちに聞いていただいてもいいですし、またちょこちょことこのポッドキャストでも私たちのワンちゃんのことを聞くことがあると思いますが、その時はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、質問がある人は私たちに連絡をお願いします。メールアドレスは contact.unosano@gmail.com です。私たちの SNS のフォローもお願いします。
もし共感する役に立ったと思う方は Spotify や Apple のポッドキャストでのフォローや私たちのレビューを書いてください。
See you next week.
Bye.
Bye.